前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、秋も深まってきたかな。夕方涼しくなって、きっと月も綺麗で、泡盛が美味しい季節になりましたね。今日は朝からではありますが、泡盛の話題お届けしたいと思います。本日のゲストは、泡盛空巣研究家、照屋美智子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。照屋美智子でございます。
はい、よろしくお願いします。照屋さん、本を出されて。
はい。
はい、泡盛の風、空巣の響きという素敵な、はい、本を、出されて、これは今年の2月、
はい、2月21日に、うん、はい、はい、刊行いたしました。
はい、もう早速増版してる
そうなんです。ありがとうございます。
はい、はい、はい、今日はこちらの本の中からエピソードの紹介、はい、そして、照屋さんと空巣についてお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では照屋さん、この泡盛の風、空巣の響き、これを書くきっかけになった背景ってどういったことがあったんでしょうか。
はい、もともと青森は研究ずっとしておりまして、青森マスターの資格も取っておりまして、そして、留大の農学部の方で、醸造学の方も担当させていただいておりまして、まあ、そういうこと、そして、国税の青森鑑評会の、それからその審査とか、それから青森愛好家の質疑コンクールの審査員を務めてまいりました経緯もありまして、実は民族学者の、
はい、
萩尾俊明先生から、昨年の5月に本を書きなさいと背中を押されまして、そこから始まりました。
へえ、いや、でも突然本を書けと言われても、それまでにね、いろいろといきさつがあったかと思いますけど。
はい、そうですね、実はその青森のいろいろな、その酒造所だったり、それから青森の紹介だったり、歴史書だったり、そういう本はあったんですが、やはり実用書というのが一冊もなくて、で、私も空巣でいろいろ失敗したり、いろんなことをしてまいりまして、こういう本が絶対流行ったらいいなということから自分で研究してまいりました。なので、それをぜひ発表したいなということから、それを萩尾先生は存じ上げてて、もう書きなさいとっていうことでした。
はい、
はい、
なるほど。まあ、もともと研究もされていたということですが、照屋さん、沖縄のご出身ではないんですね。
はい、はい、栃木県です。
はい、はいはい、その照屋さんが泡盛にどうやって出会い、はい、しかも研究までというのはそう、ね、どうだったんでしょうか。
はい、まあ、私音楽大学のピアノ科を出ておりまして、大学4年を卒業して、その上の専攻科に入るときに、もっともっと感覚的なトレーニングをしたいということで、教授といろいろお話をしているときに、やはりいい音楽を聞いて聴覚、そして美術館に行っていい芸術を見て、工芸品などを見て、視覚、そしてピアノ一生懸命練習して、この手の感覚、そして美味しいものを食べて、この味覚、要するに美味しいものを食べながら、お酒というものをその先生の口から聞いたんですね、初めて。お酒というのはその土地その土地の昔からの古い歴史があると、その歴史を学ぶものもピアノにつながるわよっていうようなお話を伺って、私にはお酒があるわと思ってそこからもともとお酒がすごい好きだったので、で、親友も同じピアノ科の親友もものすごいお酒の大好きな友人がいたので、よく飲みに行って、その時のお料理マリアージュとか、
はい、
っていうことでいろいろ楽しんでました。ところがある日、 世界中のお酒ほぼ飲みました、
はい、
でそこで最後に、この琉球のこの泡盛ですか、沖縄の泡盛が紙に入っているのを見て、え、あれは何ですかって言ったら、あれはね、古いお酒で空酢って言うんですよ、うん、っていうことから、それをいただいて飲んでみたら、すっごく甘くて美味しかったんです。もうその時の衝撃、私シュークリームが大好きなんですけど、シュークリームのバニラの香りがしました。
そうなんですか。
すごくてもう感動しました。でそれまでは自分でそうですね、日本酒だったりワインだったりをよく飲んでいたんですけれど、衝撃でした。とっても美味しくて、それが青森との出会いです。
これは沖縄でですか？
いえいえ、自由が丘です。
この、ね、
私の本の中にも書いてありますけれども、はい、東京の自由が丘で、はい、その、沖縄のお店がありまして、はい、今もあると伺っております。そう、その時のオーナーさんはもう今90超えているという話を伺っております。
なるほど。東京で出会って、でそして、沖縄に移住されるという、
そうですね、縁があって、はい、その後沖縄に嫁いでまいりましてで私自身がその沖縄の歴史をあまり知らなかったので、はい、もっと勉強したいなというところから青森に入りましたね、
なるほど、で日々に青森が根付いていくというか、デリアさんの生活にね。
ね、それで、あと、私の場合は、もう飲むのも、好きなんですけれど、ちっちゃい時から両親が、益子焼きっていうのが栃木県にありまして、はい、もう、月に1回は必ず益子焼きに両親が行くので、いつも私がこのくっついて行って、もう、陶器のこの魅力っていうのも、ちっちゃい時から知ってたんですね。それで、だから趣味がなんか本当、お年寄りみたいなものなんですけれども、本当に趣味が陶器なんですね。で、沖縄に来た時に、その亀をたくさん作ってる方のところにしょっちゅう行きました。ですから、まず青森も好きなんですけど、まず亀から入っちゃいましたね。じゃあこの亀に青森を入れたらどんなになっちゃうのっていうところからですね。
益子焼きと青森も合うんですか、これは。
いや、益子焼きの亀は漏れると思います、やっぱり沖縄の、荒やちといいますかね、素焼きでしっかり焼き締めないと青森は抜けていきますね。
なるほど。
ですから向こうにいるときは、見るものとして、沖縄ではお酒を入れるものとしてですね、
いやいや、なんかどんどんつながってきますね。
そうですね、
ということはその亀もたくさんお持ちでいらっしゃるんですか。
そうですね、今は実際35個、
35個
の亀一番ちっちゃいのが二升亀ですね、はい、一升が2本入る亀から、四斗亀まで、シャムナンバンって言われている四斗亀、それはですから、一升瓶が40本入る亀を持っておりますもう全て研究材料なんですけれども、どれがどんな風にこう熟成していくのかっていうのをチェックしてます。
なるほどですね、これはだってどうやって置くんですか、そんな35個の、しかもあんな大きな亀。
そうですよね、最初は、主人に言えなくて一個ずつこっそりと買って、自宅にグランドピアノが2台ありますので、その下に1個ずつ買い求めて隠しておりましたところがある人、ある日バレてしまうことがあったんです。その NHK の BS の撮影が入ると、この泡盛の空酢っていう番組で、九州の方では焼酎、で沖縄では、泡盛という番組 の、まあ、10分ぐらい、青森は10分ぐらいということで、その撮影班が入るときに、その方たちが私の家に来たときに、テリアさん撮影できませんっておっしゃってえどういうことですかって言ったら、カメがありませんって言うから、いえカメはいっぱいあります、ピアノの下に全部ありますっていうことで、じゃあ撮影の時にそのカメ並べておいてくださいって、それで主人にバレちゃったんですもうそこから大変でした。もう囚人と大喧嘩ですよ。
そうですか。
そうですよ、こんないつこんなに集めたのっていうことで、もう全部バレましたもう大変、もう実家の母まで謝りに来たぐらい、もうこんな子ですから、もう我慢してくださいみたいな母が栃木から来ましたね。そう
なんかそんな感じには見えないんですけど、
もう本当にやっぱり女性が、青森をこう買い求めていくっていうのはやっぱりなかなか大変じゃないですかだからこっそりと集めていくしかなくて、で主人にはもう本当にクースじゃないその、瓶の青森を買ってきて飲まして、私はクースにして大切に育てていて、ね、一滴も飲ませてなかったので
そこかもしれないです
そういうことがありましたね。懐かしいです。
まあでも今では協力的に、
そうですね、それがきっかけで主人もすごくこの、空数の育て方、それから棺の仕方っていうことを私がレクチャーしてすごい感動してそれで先ほどお話ししたその4トのシャムナンバンガメ、シャムナンバンっていうのは、昔 の, シャムロ国、今のタイです、タイもそうですね、500年600年前に大交易時代っていうのがあった時に琉球に入ってきたカメなんですけど、愛好家の方はどうしてもこれが欲しくてしょうがない、で私もそれが欲しくてしょうがない、もう探しに探してやっと買い求めたんですが、これはバレてから買いました。
はい、
じゃないと目立っちゃって隠せません4個ですから
へえ、じゃあまた年々増えていくんでしょうかね。そうですね、
今はもう落ち着いてます。35個でもうそのまま、今はその亀の響きっていうことの方にちょっと研究を置いて、焼き締めによって変わる、つまり琉球王朝の最後の王様であった正体、国王の第四男の正順男爵っていう方がいらしたんですが、その方はグルメで、それで文化的な才能をすごい持ってらっしゃる方で、でこの方が文献に路線随筆というものに書いているわけですね。慶の剣、この要するにキーンってなる亀がいい亀だよっていうことをヒントに書かれているので、で私もいろんな音楽やってますから、この音を叩いてみると、2オクターブ違うことに気づいたんですよね。
2オクターブ、
2オクターブ違う、いい亀は高い、ところが鈍い亀は低い、要するに皆さんが等音記号を書いたらお皿を書いてどの一度を書きますね、あれが一点ハーって言うんですけど、一点ハーのドドから4つ目の、ファとかミとか、あの辺がちょっと鈍い音なんですね。でそういう亀はやっぱり棺を、頻繁にしてあげないと。ですから先ほどお話ししたシャムナンバンっていう、亀はすごい鈍い音なんです。ポコポコ叩くとポコポコ、なのでそういう亀は本当に棺を、本当は年に1回1割っていうところなんですが、私の経験では半年に1回しないと、もう本当に亀の匂いが全部移っちゃう、亀臭が出ちゃうっていうことも音でだんだん分かってきて、そうなんです、
面白いですね。全部つながってるっていう、
そうですね、
はい、細かくはこちらの本にも
ね、歌詞を書いていらっしゃるということで、面白いですね。
ですから、愛好家の中では、常夜地の亀は、青森は向いてないよってよく先輩方おっしゃってたんです、はいはい、とんでもございません。いろいろ研究していくと、やっぱりその上薬の塗られた常夜地の亀は、はい、要するにガラスコーティングをされたと思えばいいわけです、
はい、
とすると棺がめんどくさい方は常夜地の亀に青森を入れっぱなしで、
はい、
蓋さえきちっとしていれば、そしてセロファンをきちっとしていれば、20年は棺しなくても大丈夫です。
お、うん、
だからめんどくさい方は常夜地の亀に入れていただいて、はい、ただやっぱりソトロンのこの何て言うんですかね、お砂糖をちょっと焦がした、はい、黒糖のような甘い香りとか、メープルシロップの香りを欲しいんであれば、やっぱり素焼きであるアラヤチの亀をに入れていただいて、そうすると棺はもう定期的にしなければいけないんですが、はい、そういうことも全部本に書きました。
なるほど、
はい
はい
そうなんです。
はい。まあ、いろいろね、奥深い泡盛の、ご自身のエピソードを含め、書かれているんですが、ちょっと素人の私どもだと、気になるのが、はい、料理とのペアリングとか、はいはいはい、グースの、より美味しい、たしなみ方とか、ね、気になるんですけども。はい。
まあ、まず、マリアージュでしたら、
うん、
青森って本当に今開発がすごいので、酵母によって香りと味が違うんですね、なので、味わい香りとそれからお料理を同じ方向性に向かって一緒に召し上がると、
はい、
相乗効果で美味しくなります。例えば甘めの泡盛であれば甘めの、例えばラフテーを持ってくるとか、そう、それに辛いものを持ってきてしまうと合わないので、すぐに余韻が切れます。なので、味香りを同じ方向性で、例えば樽貯蔵の青森を召し上がるのであれば、
はい、
香りの豊かな、例えば、そうですね、パスタで、この、何ですか、ボルチーニだけのパスタにするとか。そして樽貯蔵の青森とぴったり合います。
そうなんですか、は
い、
あら、
ですから香りと味わいの方向性を同じ軸にするっていうことで、とても美味しく、それとまあ分かっている方は皆さんお分かりなんですけれど、スイーツとも合いますよ。
あ、
すごく、チョコレートとか、あとはアイスクリームに、その空巣の青森をちょっとかけて召し上がっていただいても美味しいです。あとティラミス、
あ、
すっごく合いますよ。
は
ー、うん、もう甘いものも大好きなので合います。
ティラミスだとやっぱり、どのような甘めのクースですか、それとも、
苦いチョコレートの香りがする青森があります、
はい、そうなんですか。
なのでそういうものをと合わせるとすごいぴったりです。でロックでいただくとか、
いいですね。
そうなんです。でお湯割りなんかにすると、はい、甘い香りと、うん、それからバニラの香りが上がってきますので、うん、もうそういう時にはちょっとチーズをいただくとか、いいです。
チーズも合うんですか。
ですからそういう知識を知っていただくと、であと青森は強くて飲めませんとおっしゃいますけど、本当に14度でちょっとこう日本酒のような、
はい、
青森もありますので、
そういう、そうなんですか。
そしたら14度の青森をもう冷蔵庫でキンキンに冷やしていただいて、そのまま飲んでいただくっていう。ありますので、もう今は本当に酵母の違いで、今までは101酵母で作られていたんですけど、今はもうマンゴー酵母だったり、銀河酵母だったり、黒糖酵母だったり、芳醇酵母だったり、もう今言えないぐらいいっぱいあるんです。そうということは味香りも全部違ってくるので、はい、皆さん私沖縄に来て感じたのは、 お豆腐と沖縄そばと青森を語っちゃいけないよってよく言われていたんですけど、それは自分がもう一個これ食べるってなったらそれしか食べない方が多いって言いますけど人生一回しかないので、うん、いろんなものを召し上がっていただきたいと思います。島豆腐だったらいつも買っているところじゃないところでも買っていただいたり、はい、沖縄そばだってあの、ね、いろんなそばがありますし青森だっていっぱいありますので、それをあの召し上がっていただきたいなと思いますね。
はい、もうね、ぜひあれもこれも食べたくなってしまいましたけど、はい、青森片手にね、いろいろな沖縄の豆腐や沖縄そば、はい、楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、前向きの議会劇場、そろそろ時間になりました、そんなこんなお話たくさん詰まっています。てるや、みちこさん、青森空数研究家でいらっしゃいます。青森の風空数の響きということで、お近くのこちらのスタジオの、近くのジュンク堂でも手に取っていただけますので、ぜひ秋の夜長を、この本とともにですね、ゆっくり楽しんでいか、見てはいかがでしょうか。はい、じゃあ改めまして、今日の、ゲストは青森空数研究家の、てるや、みちこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。